お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙3章10節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の10節から11節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。ここには、私はキリストを知りとありますが、人生の終わりに来ても、パウロはまだキリストをさらに深く、広く、そして高く知るという意欲を持っていました。今日、幾人かの生徒たちは、自分たちには完璧な知識がある。毎朝しなければならないことは、自分の語句を磨くことだけで、もういつでも天国に行くことができるという印象を与えます。ところが、歴史上最も偉大な宣教師であるパウロは、自分の生涯の終わりになっても、まだキリストとその復活の力を知ることが自分の強烈な欲求であると言っているのです。これほどまでにパウロがキリストを知ろうとしたように、私たちの人生にも生けるキリストご自身をできるだけリアルに体験することがどうしても必要です。またここには、キリストの苦しみに預かることも知ってとありますが、私たちはどれほどキリストの苦しみに預かることが必要でしょうか。詩篇22編のメッセージを読んだ後に、あるリスナーの方から次のようなお便りをいただきました。私はキリストがどれほど自分のために苦しんでくださったか、これまで少しも知りませんでした。私はその手紙を読んで涙が出ました。私はキリストの苦しみに預かることを知りたいのです。私はその苦しみの中に入って行きたいのです。キリストとその復活の力を知ることによって、私たちは自分たちの注目を永遠に向け、永遠を主を褒めたたえることに費やします。もしも今、あなたが主を褒めたたえることに飽きてしまっているのなら、あるいは今、キリストを褒めたたえることを楽しんでいないのなら、なぜあなたが天国に行きたいと思うのか、私にはわかりませんと、マギー博士は述べています。またここには、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですとありますが、パウロは、自分が軽挙されることに疑いを持っているのではありません。むしろ大きな喜びを持って自分が軽挙されることを確認しているのです。パウロはこの人生で完璧になれるとは期待してはいませんでした。だからこそ彼は来るべき軽挙に全面的に預かりたいと思っていました。クリスチャンでありながら、もしその人が敬虔を信じないというならば、その人とキリストとの関係は正常なものではないのです。パウロはここで次のように言っているのです。私が全力で目指している目標とは、私が主を知ることだけでなく、死者からの復活、つまり教会の敬虔の意味深い、喜ばしい一部分になりたいということなのです。旧約聖書の生徒たちは、大患難時代の終わりまでは蘇ることはありません。 そのことが旧約聖書ダニエル書12章の1節から3節に次のように書かれています。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は、いよいよ限りなく星のようになる。残りの死者は、千年王国の終わりまで蘇らされることはありません。あなたはキリストが来られることが本当に何を意味するのか、立ち止まって考えたことがあるでしょうか。多くの人々は景挙について大抵、ああそれで私たちはこの古い世界から取り去られるのだというふうに考えます。しかしパウロの思いはもっと喜びと興奮に満ちていて、それで私は主の御前に行くことができるのだと言っているのです。ピリピ人への手紙3章に戻りますが、3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。自分が完全さに達することがないという知識は、パウロが完全さを目指す方向に行くことを妨げることはありません。完全さとは、完全な成熟を意味します。パウロは自分がそこに達していないことを知っていました。彼は確かに、第二ペテロ三章の十八節にあるように、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいというペテロの意見に同意していました。さて、次の節は、パウロの人生のやり方、または仕事の進め方について語っています。ピリピ人への手紙三章の十三節。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み。ここには、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいませんとありますが、パウロは、まだ自分は行くべきところに達してはいないと言っているのです。あまりにも多くのクリスチャンたちが自分たちの無知の中で満足してしまっています。彼らは自分たちがすべてのことを知っていると思っています。またここには、ただこの一時に励んでいますと書かれており、パウロのとてもシンプルな生活を物語っています。もし私たちが余計なものをこそぎ落としてクリスチャン生活を送るべきところまで行くことができるのなら、本当に単純明快なクリスチャン生活になると思います。パウロは生きることはキリストと言い切るまで自分の生活の余計なものを削り落としていました。またここには後ろのものを忘れとありますが、パウロは自分のすべての間違いを伴う過去を置き去りにし、過去の間違いに自分の将来を支配させるようなことはしませんでした。彼はあくまでも信仰によって過去を切り離し、自分が成長していく将来を見越してひたすら前のものに向かって前進しているのです。どうでしょうか。あなたは過去の過ち、また犯してしまった罪についていつまでもそれを振り返ってはいないでしょうか。神様はあなたの過去には興味はありません。神様はあなたの信仰による新しい歩みに関心があるのです。 ですから私たちは絶えず信仰によってイエス・キリストによる完全な罪の許しに信頼し、日々新しいものとされ、主の栄光を反映しながら、前に向かって前進すべきなのです。ピリピ人への手紙3章の14節。キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。目標を目指して一心に走っているのですとありますが、パウロは報酬を目指して走っている陸上競技のスターに自分をなぞらえています。パウロには幾度もオリンピック競技を見る機会があったと思います。エペソには10万人が座ることのできる円形劇場があり、そこで何度かオリンピック競技が開かれました。パウロはエペソに3年間住んでいました。ですからおそらく彼は必ずその競技を見たと思います。特に彼がオリンピックの運動競技からの比喩をとても多く使っているのはそのためだと思います。またここには、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るためにとありますが、栄冠はこの地上の報酬ではありません。この栄冠は私たちがキリストの御前に立つことです。私たちは主の御前に立ち、主に似たものとなるのです。これらの栄光に満ちた体験が自分のためにあのずっと向こうに待っているのだ。そしてそれを私は目指しているのだとパウロは言っているのです。さてここで一つのことをはっきりさせておきたいと思いますが、私たちは救いのために走るのではありません。なぜなら救いとは私たちが何かをしたことに与えられる報酬ではないからです。私たちが救いを得ることができる唯一の方法はキリストにある信仰を通してだけです。救いは贈り物です。贈り物は報酬とは違います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちのラジオ番組のスタッフが私に誕生日の贈り物をくれました。私は彼らを信じてその箱を受け取りました。私はただそれを受け取って彼らに感謝しました。その贈り物をもらうために私は走る必要はありませんでした。またそのために働く必要もありませんでした。それは心のこもった 100% の贈り物だったからです。パウロは救いについてエペソ人への手紙2章の8節から9節において明確に次のように述べています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いは、レースによって勝ち取るものではありません。それは、あなたが信仰によってすでに受け取った贈り物なのです。さて、永遠の贈り物を受け取った後、パウロは報酬のために走っています。キリストが彼のすべてとなり、彼はキリストを勝ち取ろうと走っています。これはどういう意味でしょうか？それは、私たちがいつの日にか主の御前に立ち、私たちがこの地上においてどのような信仰生活を送ってきたか、そのご褒美をいただく時があるということです。パウロは、主の御前に出るときに私は恥じ入りたくはないと考えていました。一方、ヨハネは主が現れるときに恥じ入るということがあり得るとも言っています。第一ヨハネ2章の28節にはこのように書かれています。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じ入るということのないためです。今日多くのクリスチャンたちが、 キリストの再臨について語りますが、もし本当にキリストが来られることが自分たちにとってどういうことを意味するのかを知っていたなら、おそらく彼らはキリストが来られるのを少し延期してほしいと思うと思います。もし不注意なクリスチャン生活を送っていて、そのことに申し開きをしなくても良いと思っているのなら、あなたは全く間違っています。そのうちにあなたはキリストの裁きの座の前に立って、自分がどのように生きてきたかを説明しなければなりません。ピリピ人への手紙3章の15節。ですから聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。ここには、聖人である者は皆と書かれていますが、パウロが聖人であるというとき、その人が達すべき成熟に達していることを意味しているのです。もしここに17ヶ月の赤ちゃんがいるとします。その赤ちゃんはとても健康ですくすくと成長している素晴らしい赤ちゃんです。でももしも17年後に会ってみて彼がまだ赤ちゃん用語しか話せないとしたら、その子の成長は止まってしまっており、何かが根本的に間違っているのです。パウロの念頭にあったのは、クリスチャンの霊的な成熟でした。彼はこう言っているのです。ですから私たち、キリストにあって正常に成長している完成した者たちは皆、そのような考え方をしましょう。言い換えれば、パウロと同じ心を持つということです。パウロと一緒に競技場に出て行って、同じゴールを目指して一心に走ることです。どうでしょうか？あなたは信仰のレースを前に向かって走っているでしょうか？それとも立ち止まり、よそ見をしながら、時々後ろを振り返り、そして後戻りをしてはいないでしょうか？またパウロは言います。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。神様はあなたのために何か他のことを用意しておられるかもしれません。そしてもしあなたが進んでそのことをするつもりなら、神様はあなたにそれが御心であることを示してくださるはずです。神様は御心を求めて進んで何かをしようとする信者を導くことがおできになるのです。詩編記者は自分の口の中に靴輪がなければ動こうとしない馬やラバのようであってはならないと命じています。もし神様があなたをそのように導いていかなければならないのなら、それはあなたにとって苦痛なはずです。しかしもしあなたが神様に導いてほしいのなら、神様はご自分の御心をあなたに明らかにしてくださいます。クリスチャンたちがよく神様の御心さえ分かったらなというのを耳にしますが、問題はその人が正しく主イエス・キリストと連絡が取れているかどうかだと思います。その決定によって、その人が主の近くに引き寄せられるかどうかです。また主があなたに御心を示してくださったときに、あなたが喜んでその主の御心に従うかどうかです。神様の御心を発見するための小さな数式などはありません。不注意な生活を送っておきながら、幻や見つかりや青信号が現れて、危機の時に行く道を示してくれることを期待することはできません。 神様の御心を知ることは、毎日の神様との歩みと、喜んで神様に導かれたいという願いを通して与えられるものなのです。毎日の神様との歩みと、神様に導かれたいという願いが、人生を通してあなたを正しい道に保ち、またそのことがあなたの心の大きな喜びとなるのです。フィリピ人への手紙3章の16節。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。パウロはフィリピの信者たちに競技場に出て行くように励ましています。パウロは彼らに、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走ってほしいのです。そして彼は続けて、自分自身を手本として提示します。フィリピ人への手紙3章の17節。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロは、もしどのようにしたらよいのか知りたいのなら、私を見てくださいと言い切ることができました。これは、パウロの生き方をそのまま真似しなさいという意味ではありません。彼が意味しているのは、キリストの力を、キリストの体である教会の中で分かち合うことを学ぶようにという意味です。教会は背の高い先頭のある建物でなければならないということはありません。多くの人たちは特定のタイプの建物に行かなければならないと考えています。必ずしもそうではありません。クリスチャンは教会という交わりの中でキリストの体の一部として機能することができるのです。もしあなたのコミュニティの中に神様の御言葉を伝えている聖書的な教会があるのなら、その教会に属していないのは神様の御心ではないと私は感じます。もしあなたの町に良いキリスト教団体があって、神様がその団体を通して働いておられるなら、それをサポートしないのは神様の御心ではないと思います。それがパウロがここで意味していること、また、他のところでもそう言っていることだと私は信じていますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は自分の目的を変えたパウロというテーマで、ピリピ人への手紙3章10節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。